先生、消化管の疾患について、まあ、いくつもあろうかと思いますが、代表的なところでその疾患症状原因などを聞かせていただけますか。
はい、消化管の病気は大きく分けて、出来物、腫瘍性病がんですね、それとそれ以外の疾患に分かれてまいります。まずがんに関しては食道、そして胃、そして大腸にがんが発生してまいりますし、先ほど申し上げましたようにその部位のがんの診断のためには早期の検診、それは内視鏡を使った検査を含めた検診というのが重要になってまいります。現在私たちが日常診療で遭遇します消化管のがんの患者さんの大部分は検診で見つかってほとんど無症状のまま来ておられる方が多いようでございます。ただし非常に少ないんですけれども、小腸にも腫瘍ができることがあります。この小腸は非常に長い臓器ですので、なかなか内視鏡検査等々はできませんので、小腸に腫瘍ができた患者さんは現時点でも強い症状を訴えてきておられます。
まあ、がんという部分におきましては、何か先生、その原因を取り除けば、はい、というようなところってないんですかね。
は
い、
胃がんの原因の第一はやはりピロリ菌ですね。ヘリコバクターピロリという呼ばれる、細菌、バイ菌がまず第一の原因というふうに言われています。元来胃の中には胃酸がたくさんあって細菌は住めないというふうに言われていたんですけど、1980年代にピロリ菌という菌が存在することが明らかになっています。そしてその後の研究によってこのピロリ菌が胃がんの原因であるということが分かってきています。従いまして胃がんを予防するという観点でいけば、まずピロリ菌がいるかどうか、そしてもしピロリ菌がいるようであればそのピロリ菌を除菌するということが一つの治療になっています。現在診療上も内視鏡検査をして胃が年を取っている、萎縮性胃炎というふうに言いますけども、これがあってピロリ菌が陽性の方に関してはピロリ菌を抗生物質を飲んで除去することが保険診療でも認められるようになっています。
ピロリ菌の除去、もう先生ほとんどの方にやっていただきたいというんでしょうか。そういうわけにはいかないんですか。
ですね、これピロリ菌というのは必ずしもこれがいてがんになるわけではございません。この菌がいてがんになる患者さんは非常数パーセントというふうに言われています。ということは残りの90数パーセントの方を含めて前例に対して決して安くはないお薬を飲んでいただくというのは医療資源上も非常に問題があるところです。ですから先ほど申し上げましたように、ある程度胃がんの危険がある、胃が年を取っている患者さんに対してのみピロリ菌の除菌が認められているというのが現状です。
ということは検査でピロリ菌が見られたから即除菌ということではなく、はい、お医者様の判断があってのことなんですね。
というのが現状です。
ところで暴飲暴食ですとか辛いものが好きとか食べ物の嗜好とか、はいはい、そういうところは胃腸消化管には影響はないんですか。
はい、この点に関してはかなり個人差があるんですけれども、胃がんについて申し上げますと、辛いものを食べる方、食塩の摂取が多い方はピロリ菌がいてもいなくても胃がんの発症率が高いというふうに言われています。もう一つ、血糖値が高い方、血糖値が高い方もやはり同じように胃がんの発症率が高いというふうに言われています。また血糖値に関しては大腸がんでも言われていることですので、やはり暴飲暴食、それから太りすぎですね、こういったものは消化管がんにかかりやすいという考えを持っていただきたいというふうに思います。
なるほど。
それからがん以外の代表的な疾患について申し上げますと、やはり今日本で最も問題になっているのは炎症性腸疾患という病気、これが問題になってきています。
どういったものなんですか。
はい、もともと1960年あるいは70年代からヨーロッパあるいはアメリカ、いわゆる白人に多い病気としてクローン病、そして潰瘍性大腸炎という2つの大きな病気があることが知られていました。現在ではその2つの病気を合わせて炎症性腸疾患というふうに呼んでいます。 その特徴は経過が長い、原因がわからない、そして若いうちから発症して長期間にわたって治療をするという特徴を有しています。
こちらはどういう痛みで、またどういう原因なのか。
炎症性腸疾患には2つの病気があるということを先ほど申し上げました。で、いずれの病気も単にお腹が痛くなる腹痛だけではなくて、危険な症状として申し上げました熱が出る、あるいは血便が出てくる、それから体重が減る、こういった危険な症状を伴っている場合が多く、そしてこれがいつまでも続くという特徴がございます。最も悩ましいのは若い方は小学生、あるいは中学、高校、それから就職、一番人生の重要な時期に発症してくるという大きな特徴もございます。ですから患者さんのみならずご両親とも十分にこの病気についての理解を得た上で、決定的な治療法はないというふうに申し上げましたけれども、患者さん一人一人の状態に応じて複数の治療法の中からいくつかを組み合わせて治療していくというのが現状でございます。
完治できるものでは、
ということですか。完治をどのように考えるかという問題があるんですけど、全く薬がなくても過ごせるというものをもし完治とすれば、その可能性はゼロではございません。特に潰瘍性大腸炎の患者さんでは、一時期症状が悪くてもその後お薬を全く内服することなく正常の生活が過ごせる場合もございます。クロミオの場合はもう少し完治の可能性が低くて、やはり生涯にわたって治療を受ける可能性が高いんですけれども、約10年前からクローン病に特効薬と言えるような新しいお薬が開発されていまして、これを日本では広く使うことによってクローン病の患者さんの生活の質が随分良くなっているのも事実でございます。
なるほど。先生はその炎症性腸疾患の原因は何にあるというふうにお考えになっていらっしゃいますか。
非常に難しい質問なんですけれども、やはり生まれながらにしてかかりやすさ、これは持って生まれた自分の遺伝子ですね、体質というのが一つございます。そしてもう一つが腸内細菌、お腹の中にどのような種類のばい菌がどれぐらいいるか、これが二つ目の要因となってまいります。そしてさらには日本で患者さんが増えているんですけど、食事の西洋化、肉食、こういったものも関与しているというふうに言われてますので、生まれながらにして持って生まれたかかりやすさ、そして腸内の環境、食事、こういったものが大きな要因だろうというふうに考えています。
ところで実際の治療、手術ということになりますけれども、その部位に問題が起きたときに初めて先生と向き合ってお話を伺うという分野だと思うんですけれども、岩手医大においては手術は毎日のように行われているんですか。
内視鏡治療のことを聞かれておられるんだろうと思うんですけれども、私たちは内科医で内視鏡を主に使っています。で、特に早期の胃がん、あるいは早期の大腸がん、それから大腸がんの前がん病変、がんになる前の病変に対しては積極的に内視鏡治療を行っています。特に岩手医科大学では早期胃がんの内視鏡治療、これは全国有数の数を行っています。それから大腸に関しましても内視鏡手術をほぼ毎日数例ずつやっています。
ということは内視鏡で検査をしながら発見したときにもう除去するということもあるんですか。
その点に関しては慎重に対応しなければなりません。というのが、もし、内視鏡で取りきれない病気を無理して内視鏡で切除した場合には必ず残ってまいります。そして残ってその後に手術をするという作業は二度手間になります。ですから、がんがある、あるいは前がん状態があるということが分かった段階で内視鏡治療のすべきかどうかを判断するために細かい検査を行っているというのが現状です。その上で内視鏡治療に適した病変であれば短期間の入院をして治療しているというのが現状です。
なるほど。 内視鏡以外の大掛かりな開腹手術ということになりますと、また執刀のドクターと連携を取るということになるんですか。そうですね、
ただ消化管がんの外科的な治療、私は内科医ですから専門ではありませんけど、外科治療の領域も非常に進歩しています。従来のようにお腹を切ってそしてがんを取り除くというケースは非常に少ないのが現状で、腹腔鏡下、お腹に小さな穴を数箇所開けてそこから内視鏡を入れる、そしてがんにかかっている部分を取り除くという治療が岩手医科大学の外科でもメインの治療法になっています。
なるほど、イメージで手術というものを捉えておりましたけれども、やはり医療の進歩というのは相当な速さで進んでいるものなんですね。
私が医者になった頃から考えると信じられない進歩で、まさかこのように内視鏡治療あるいは腹腔鏡の治療が世の中に出てくるとは、私が医者になった頃は夢にも思っておりませんでした。
そうですか。